ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、ライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今回もお相手は私、千葉めぐみです。改めて大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどういったお話ししていただきましょうかね。
そうですね、まあ、年末もね近づいてきましたので、はい、まあ、私もね今現在ちょっとお片付けとかそういったことでね、はい、まあ、だいぶ来ておりまして、
うんうんうん、
まあ、会社がですね29日までの営業になってますので、ちょっとねギリギリにね大掃除ちょっと頼むわ言われてちょっとできないところがありますので、まあ、お話はねご相談を受けて部分部分いろいろとやっておるんですけれど、
はい、
はい、まあ、と言いましても、まあ、年末ねもう近づいてまいりましたので、うん、皆さんねちょっと気が焦ってこられてるんかなっていう感じはしますね、
うん、もう今度年明け、はい、になりますけれども、ね、
はい、
また会社としては何かされたりとかあるんですか？
そうですね、今年はね今年で言いますか年明けますと、うん、まあ、大体私たち5日からの営業が多いんですけど、はい、まあ、週末がそうですね7、8、9、10ぐらいですかね、うん、まあ、金曜日ぐらいからスタート、まあ、するような感じでですね、はい、まあ、ちょうど連休がね続く、はい、形になると思うんですけど、はい、まあ、大体そのあたりぐらいがいつも初売りという、
初売りですか、
はい、はい、初売りと言いますかね、まあ、新春のね、うん、形でちょっとできるサービスっていうのを、まあ、サービスと言いますかお墓に関してのことで、はい、まあ、PR させていただいたりとか、ちょっと新春だけちょっと特別にっていう形を、うん、まあ、やってきてるんです。で、まあ、今年年明けもやろうかなっていうことで、はいはい、進んでおりますので。
毎年来られる方、ま、ね、結構いらっしゃいますか？はい、
そうですね、やっぱりね気持ちの切り替え時期なんですよね、やっぱりね年こう終わることと明けることっていうのはね、今年はちょっと無理やったけど来年年明けたらっていう方もいらっしゃるので、
は
い、じゃそういった年明けたらいう方に対してのね形で、まあ、新春、うん、少しでもね、はい、こう皆さんに購入しやすいような形を作らせていただいたりとか、ご相談を受けやすい形を取らせていただいているので、まあ、そういったところで1月で、ね、はい、また3月のお彼岸までっていう方もいらっしゃるので、その3月のお彼岸に向けてっていうところでは最終が1月ぐらいになります。
あ、なるほど、
はい、
こうお片付けとか、はい、まあ、墓じまいにしてもそういうのはちょっとね年内にとかっていう気持ちはありますが、はい、新たにとか新しいものを購入したりとかね建てたり、そうですね、そういうものをやっぱりこう年明けて気持ちの切り替え時期っていうことなんですかね。
っていう方もいらっしゃいますね、やっぱりね。あとまた3月ね、はい、年度末に向けてっていうところのお話もあるわけなんですけど、ちょっと年度末でね今度また生活のパターンがこう変わったりすることが多いじゃないですか。
あ、確かに
3月から4月に移動になることも多いでしょうし、うん、ね、ご家族やったらね、はい、子供さんとかお孫さんが学校に進学されるとかいうことで離れられるということで、初めて家の中がなんかちょっとこう、
そうか、ね、まあ、大学就職でもう家を出て行かれるお子さん、まあ、反対にね、はい、お子さん成長してちょっと勉強病を作らないとっていうような、
ね、いう方もいらっしゃいます
しね、いますもんね、
はい、まあ、いうところでね、お家の中のまあこう何て言うんですかね、うん、お片付けだけの話にしてもリフォームとかそういったこともそうでしょうし、うん、まあ、単純にお引越しとかそういったこともあるでしょうし、いろいろとそういうね区切りのタイミングというのが、はい、まあ、ありましてね、
はい、
そういったところになりますね。年に2回ほどですね、だから年、はい、年末年始と、まあ、年度末というところはね、やっぱり生活のパターンが変わっていくところでありますんで、
なるほど、はい、そういうところでこのぜひ新春イベントお越しいただいて ね、お考えいただきたいですね。で
また1月2月すぐ過ぎていって3月
で、ね、そうですよね、
そうなんです、すぐに、ね、3月まで行ってしまうんで
確かに早いんでしょうね。
なんかね気持ち的にやっぱ桜が咲き出すとちょっと落ち着いてくるみたいなね、ありますよね、
うん、そうですね、そうでしょ、はい、
まあ、そういったところでね、まあ、このねちょっと寒い時期に入ってもう行きますし、はい、 ね、ご自身らではねやっぱりできにくいなということはあると思いますんでね、まあ、あなたの窓口としましてもね、
はい、
まあ、そういったことに寄り添っていけるような形になってますので、
はい、
まあ、何でももうお聞きいただいたりしていただいたらいいかなとも思います、
はい、
でまたお墓の前日としましてもね、先ほど言いましたように初売りがね、うん、その、そうですね、8ぐらいから始まりますので、
はい、
8、9、10、11ですかね。で、まあ、年末、あ、月末まではそのキャンペーン有効ということでやっていくだろうと思います。
はい。
はい、またね、ホームページ等で、いろいろとね、キャンペーンを個別に打ったりとかもしてますので、うんうんうん、まあ、見ていただいていいかなと思います。両方のね、ホームページ、どちらでも構いません。お墓の前日も見ていただいても、あなたの窓口見ていただいても、双方リンクしておりますので、
はい、
ぜひね、そこでお問い合わせもね、メール等に来るようになってますんでね、電話でっていうのがちょっと難しい方は、
うん、
パソコン等でね、そういったものに入力していただいても構いませんので、
はい、
はい、
まあ、新しくお墓をなんて考えてらっしゃる方はということで、この新春イベントをお勧めしますけれども、
はい、
この今お伺いしてってチラシを拝見してたんですが、お墓以外のお仕事も、
はい、
そのあなたの窓口とはまた別に、
そうですね、
なんかいろいろとモニュメントとか記念碑とかそういうものも作られたりされるんですね、
はい、私もお墓の前日山という会社でもともとあるんですけれども、
はい、
まあ、当然のことは石材を扱う仕事っていうのは、
はい、
かなり昔からやっておりまして、例えばなんですけど地域でね、はい、うん、自治会さんとかでお困りのことの中に、
はい、
まあ、例えばお金を使わないといけない、あ、大規模で大変だなっていうことって、うんうん、結構石石材が絡んでるんです。
そうなんですか。は
い、まあ、強いて言うならば、うん、地域で建てるものとか補修しないといけないものの、うん、まあ、大きな3つがありまして、
はい、
まあ、建物でいきますと、公民館ですね、一つはね、はい、これはまああまり私ども直接今も関わり、まあ、少ないんですけど、はい、その次言うと神社と墓地、
うん、
っていうところで整備をする場合のこの3つの項目の中の大きな3本柱の中に入ってくるんです。
神社にも確かに石使ったものいっぱいありますね、はい、
そうなんですよ。だからまず入り口の鳥居でしょう、
ね、
でね、やっぱり教会に使われる玉垣、はい、あとね、中に入ると水をねこうつける水鉢であるとか、うんうん、ね、もっと先行くと灯籠があったりとか、はい、ね、狛犬があったりとか、ね、神社 の、 この土台になる部分も全部石なんですよね。
うんうん、そうか、
はい、
まあ、毎年ね初詣などに皆さん、はい、こう地元の神社行かれるかと思うんですが、
そうですね、
私も実家の、ね、近くの神社は、はい、階段がもうかなり古くてデコボコでで
しょ
う、そんなハイヒールなんて履いて上がれないようなことになってますけれども、
それとね、やっぱり昔大体ね明治前後ぐらいに建てられてるとこ結構ありまして、まあ、明治や大正ぐらいのね、早く新したこともまあ昭和の初めぐらいとか、まあ、あちらこちらねちょっとこう、うん、古くなってきて、
はい、
欠けてたりとか、
ね、
日々がいってたりとか、ちょっとね、ご神木が中にあったりすること多いので、はい、ご神木ってね大体紅葉樹林とか結構多いんですよ、うん、まあ、桜の木があるとこもありますしね、で、その木の根っこがですね、
はい、
石を起こしてたりとかしまして、
あ、はい、だから階段もデコボコになったりとか、
そうなんですよね、
あと灯籠もねもう崩れるので触らないでくださいっていう張り紙があったりとか、
だからね今ね皆さんその倒壊をする恐れと、
はい、
まあ、上にあるものは落ちてくる可能性もありますの で、
そうですね、
その落石といいますか、うそういったことにならないようにこと、要は危険をこう感知しないといけないことで、結構皆さん点検をこうされてまして、で点検して、まあ、お見積もりをね、はい、っていう場合に私どもよく活用させていただいて、まあ、いろいろと実績ありますのでね、
はい、
そういったところにもいろいろと地域の方のため の、うん、ことで我々はお手伝いさせていただいて、まあ、少しでもねできるだけコストを抑えてほしいという、うん、まあ、これは話も、
はい、
事情もあると思いますんで、 そこら辺もご相談を受けながらですねやらせていただいたりしています。
個人のお墓もですけれども、はい、そういうあの自治会ですとかね地域で直さないといけない部分、はい、まあ、それいきなりじゃあここ傷んだのですぐ直すわっていうわけにはいきませんからね。
そうですね、
まず、はい、まずチェックしていただいて。
そうですね、
どれぐらいかかるのか、あとどれぐらい急いで直さないといけないのか、はい、 その辺の、はい、こう調査をまたこれどこに頼むということになっている方も、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますもんね。
墓地中もねあの六地蔵さんがだいぶ古くなってたりとか、
お、
まあ、
そうか、
はい、慰霊碑なんかもねある場合もあります
よね。そうですね。でまたこう地域でちょっと記念碑を建てようとか、うん、そういうお話ももしかしたら ね、 ますね出てくるかもしれない。
あとねお地蔵さんを祀ってらっしゃったりとか、うんうん、
はいはい、
あのね、まあ、いろいろ顕彰碑を建てられている、ね、やっぱりあの由緒のある方がねいらっしゃってる、うんうん、あの足元がちょっと危ないなとか、うん、まあ、いうことで、まあ、その倒壊をねやっぱ危険をもうちょっとこうチェックしようようなことで地域の危険を探しましょうって言った時に、うん、結構石材を使ったもの結構ありますんで。
そうですね、はい、今あの各ご家庭のお家でブロック塀が、ね、危ないからって一時ちょっと、ね、ニュースにもなって点検をっていうことで、うん、市もあの、はい、言ってますけれども、同じようにそういう地域の建物の中にも危険なところがあるかもしれないので ね、はい、ので、ね、まして昔からずっとある神社ですとか その古い石垣があったりとか、はい、そういうところはまず点検をということ で、
ね、で僕ねあの個人的なんですけど、はい、歴史大好きで、
はい、
あのこの地域ってね結構歴史が落ちてるんですよ。
で
まあまあ神社があるところとか、うんうん、あの地域にねあのそういったものをこうなんですが伝えるための石碑とかも建ってるんですね、
うん、
まあ、以前建てさせていただいたのもあるんですけれど、まあ、そういったところでねあのやっぱりあのこう地域の、ね、方々がこうなんですかね、まあ、サイクリングしながらとか、うん、散歩しながらとかいうところも含めてなんですけど、やっぱりその地域の歴史を、ね、感じ合いながらできる場所であったりしますので、やっぱりねあのそれって必要なところで、やっぱりあの地域のその地域の、ね、宝ですんでね、まあ、そういったところでねお問い合わせいただいて補修させていただくことはありますので、
はい、
まあ、そういったこともあのやっておりますということだけお伝えしておきます。またホームページ等で、はい、あのご案内させていただいてます。
はい、ありがとうございます、はい、ホームページのお話出ましたが、はい、あのホームページの方からなんか LINE スタンプが使えるようになってるって、ね、はい、伺いました。
あなたの窓口のホームページを見ていただきましたら、
は
い、ちょっとあの今私もね、うん、あのイラストフクロウちゃんを使ってるんですけど、フクロウちゃんの LINE スタンプ32種類の、 あのスタンプができております、
はい、
そちらからあの入っていただいたら、うんうん、あのスタンプをねショップで買えるようになってますので、
はい、
ちょっと可愛いので買ってみてください、
ね、可愛らしいキャラクターなので、はい、ぜひ私もチェックしたいと思います。
ありがとうございます
、はい、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は1月2日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん良いお年を迎えください。
はい、良いお年を、皆さん良いお年を。
ありがとうございました。この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。